発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、9月の発電マンの太陽光発電ラジオ講座の初回になります。毎月第2と第4金曜のこの時間にお送りしています。今回も発電マンこと岩堀義弘さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは。
まあ、これだけ気候も変わってきましたし、システムもいろいろ変わってきている中ではありますが、
はい、
太陽の動きっていうものに人間は左右されるもんですね。
そうですね。今年は特になんか天候がいろいろね、激しく変わってますんで、
作物できないとかね、お米大丈夫かとか。
そうですね、
地域によっては。
そうですね、うちも、まあ、お前崎ってたまたまさつまいもね作ってますけど、うん、いや、この夏8月の天候不順がね、非常にちょっと雨が多かったりしてね、うん、心配だったんですけど、まあ、おかげさまで順調に育ってましてね。
あらあら、
いやいや本当にありがたいなと。
そうですね、はいはい。まあ、ところによってはね、北海道だけではなくって、はい、それこそ雨とそれから低温と日差しのなさに苦しんだりはしてたみたいなの で、はい、
そうですね、
一方でよくできたっていう話は嬉しいですよね。
そうですね、まあ、やっぱうちの場合微生物を使ってやってるって、まあ、何度もお話をしてますけれど、うん、やっぱね植物自体の力があるのかな。なんか本当の葉っぱを見ててもこうすごい青々として熱くてですね、がっしりして、まあ、ほんとなんか筋肉質っていう感じの、ね、見た目がね、いや頼もしいですね、やっぱね。ちょっと掘ってみると芋もこう順調にこう育っててですね、まあ本当に楽しみだなという感じでね、うん、やっぱり天候にが不順でもやはりそういうやっぱ自然の中で育ててると、あ、元気に育つんだなっていうのはよくわかりますね。まあ、
在来の農法もね、はい、少しでもたくさん皆さんの胃を満たすようにとか、はいはいはい、上手にできるようにとか、あるいは害虫に対してということでね、どんどん動いてきていることで、今まで良かれと思って進めてきていることなんですが、はい、まあ、もう一つの流れとして、はい、そういうこれだけ気候変動が大きいので、はい、その気候変動の中でも取れるためにはどうしたらいいかなという模索の中から、いろんなこう自然農であるとか、
ね、
あるいは環境に負荷のない農業っていうのが、
そうですね、
実際に動いてきている感じはしますよ ね、
まあ、農業っていうのは本当にまだまだですね、未開拓の部分が多いので、やっぱりいろんな考え方もありますし、うん、でいろんな中でこう試行錯誤しながら、やっぱり良いものをこう改良していく、そういうことをやっぱやっていかないといけないなと、うん、まあ、僕らがやってるのも別に 100% ではないですし、まだまだいろいろ改良していかなきゃいけないと思いますので、うん、まあ、
これ実際にやってみないと分かんないですもんね。
分かんないですね。
今年はいいけど来年ダメとかね。
そうですね。そういうのもあるし、で結果が出るのがやっぱすぐのすぐ出ないじゃないですか。今日こうやったから明日すぐ出るってわけじゃないので、うん、時間もかかりますしね、うん、まあ、本当に農家の方って大変だなとつくづく思いますね。
ありがたいなと思いますよね。
いや本当にそう思いますよね。うん、やっぱり食を支えてますからね、そういう意味でね、うん、
はい、だからこそ私たちはそこが育ちやすい、作物が育ちやすい環境を自分たちのために残していく、はい、考えていかないといけないんですね。
そうですね、うん。
で、そういう農業の方に関しては、まあ、ソーラーシェアリングという考え方がありまして、
はい、
農業をしながら太陽光発電もする、
はいはい、
同じ農地の中で、はい、その両方できるという制度がスタートしてますので、
はい、
各自で本格的にいろんな動きが始まったようで、
はい、
今回もねスタッフが見つけてきたのがですね、
はい、
今生キクラゲってすごい流行ってるんですよね。
あ、そうですね、はいはいは
い、体にいいというのでね、
はいはいはい、
健康にも美容にもいいというので、
はい、
でこの生キクラゲをですね、宮城県内の耕作放棄地を利用して、
はい、
太陽光発電システムの下でキクラゲを栽培、これ良さそうですよね。
そうですね、まあ、日陰でも割とね育つ、うん、キノコ系はね、うん、基本的には日陰で育ちますので、うん、非常にいいと思いますね。
そうですね、はい、で宮城県というとやはり美味しいお米の取れる場所みたいな私たちもイメージありますし、
はいはいはい、
これがうまくいってくれるとね。
そうですね、特にキクラゲとかシイタケとか、うん、キノコ系みんな中国産に結構ね追いやられてた部分があるんですけど、最近ほらやっぱりいろんな薬剤の問題だとか中国のものはちょっと心配だっていう人がやっぱ増えてきて、で値段も上がってきちゃったんですね、中国産が、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なので今できるだけ国産にしようっていうやっぱ動きがありますね、
うんうん、はい。今回のその宮城県内の場合というのは全ての面積を使用して栽培すると年間 4万キロの収穫量、キクラゲ4万キロってどんだけだよって思いますけどね。
すごいですね。
ちなみに今月末には発電開始で全量が東北電力に売電されるということのようなので、なるほどね。はい、なんか皆さんもこれ喜ばしいニュースなんじゃないですかね。
そうですね、うん、
はい、でこの動きなんですけど、はい、つい先日の新聞にはやはりアジアでの太陽光発電が随分伸びがいいような、
あ、そうですね、やはりありました。今あのアジアの経済的な伸びがすごいじゃないですか。でその経済、まあ、経済が発展するためにはどうしてもエネルギーが必要なんですけれど、そのエネルギーをですね、じゃあどうやって作るのかというところが、まあ、もちろん火力発電とか原子力とかっていう方法もあるんですけれど、やはりこれからは再生可能エネルギーだろうということで、アジアにまあ、太陽光とか小水力だとか風力だとか、そういった業者がやっぱりかなり行ってますね。
はい、なるほど、ね、日本から行ってるんです、ね、
日本から行ってるのもありますし、もちろんヨーロッパとか海外からも来てますね。
そうそう、発電マンも何か、スリランカでしたり台湾でしたり、ね、お声かかってましたけど、は
い
は
い、いろいろ声はかかるんですけれど、はい、そうですね、やはり海外に進出となると僕らもやっぱかなりどうしても慎重にはなりますので、おいそれとはいかないんですけれど、ね、まあちょっとある国で、今プロジェクトは進んでます。
ある国、内緒なんですね。
まあもうちょっと経ったらまた本当に確実になったところでね、 お話はしようかなと思いますけれど、これはその国の、まあ、公共事業ですね、
国が関わってる、
はい、なので、まあかなり確実性の高い話ではある。まあ契約がもう近々多分されると思いますので、
そういう場合っていうのは日本の一事業者が直接契約を結ぶんですか？
ですね、それはもう日本の事業者が契約するわけじゃなくて、現地の会社があってですね、そこが、まあ、その自治体と契約をすると、うん、ただその国もあまりまだ太陽光に関しての技術とかノウハウがないので、うん、僕らがそこに協力をして、うん、いろんなパネルの提供ですとか、いろんな材料の提供ですとか、うん、でそれを作るノウハウなんかも僕らが協力してあげるという、うん、そんな関わり方ですね。
なるほどね、はい、これは一番いい関わり方かもしれないですね。日本が世界に協力できる方法として。
そうですね、そうですね。で、まあ、僕らとしても、まあ、公共事業ですから、うん、そういう意味で、まあ、取りパクではないというか安心ですし、そうですね、やっぱ大きなお金ですのでやはりそこのところがね、民間だとどうしても心配になりますし、
なんか経済的観念の違いとかね、はい、文化の違いって、
そうなんですよ、ね、
結構出ますよね、きっと細部で ね、
こちらではこう思ってても向こうでは違うとか、本当にちょっとした言葉の行き違いだけで随分、まあ、大きなお金がね、取れる取れないみたいなこともかかってきますので、
じゃあそれはまた決まったら教えていただきたいなと。
そうですね、
はい、思いますけど、はい、県内でもあちこちに大きな太陽光発電の施設というのがスタートしてまして、
はい、
最近でも静岡県が内陸フロンティア推進区域にしているという駿府郡小山町で、
はい、
ドリームソーラー富士小山という太陽光パネル6万2千枚ですってよ。
あ、すごいですね。
大きいですね。
そうですね、6万2千枚っていうと15ぐらいか、15メガぐらいかな。
年間予想発電量が1670万キロワット。小山町の一般家庭6割弱に当たる消費電力また賄えるっていうんで、これすごいですね。
そうですね、
これでプラスそれぞれが太陽光発電備えていたら、はい、もういらないってことですね、その他。
そうなりますね、はい、
大したもんですけどね。
そうですね、で各家庭がまあそれこそ今蓄電でね、こう貯めていって、昼間作ったのを蓄電貯めて夜使うとなれば、もう
それだけで
も、まあ、電力会社には申し訳ないんですけど、いらなくなっちゃうかなみたいな。
ですよね、
はい、
で実はその、各家庭につけた時に余剰電力買取制度というのをもうつけてらっしゃる方は必ずね、契約したんだと思いますが、はい、これがいよいよその10年の次元がやってまいりまして、時がね。
そうですね、
でこの辺に関していろいろ制度をその前に変えようという 政府側の動きもあったようで、国として考えていることがあって、はいはいはい、蓄電池の補助が出るというのが決まってきているようですので、今月2回目はその話をお願いします。
はい、わかりました、
はいはい、第4金曜日のこの時間もぜひお楽しみに。
はい、
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。